お願いします。
お客さんの悩みってどうやってしたらいいんでしょうか。
お客さんの悩みね、多分営業マンなら、まあ、その現場に行ってるから悩みっていうのは分かるぞっていう人がいてると思うんだけど、はい、まあ、あえて紙に書いた方がいいかなと思います。紙に書く。でじゃあどうやってそれ知るのかって、営業じゃない場合とかでっていうと、僕は2つあるんじゃないかなと思うの。1つは、まあ、これはシンプルに単純で簡単な方法なんだけど、アンケートを取る。お客さんに直接アンケートを取って、商品を購入前何に悩んでいましたかっていうのを直接アンケートに書いてもらうっていうのが一番いいんじゃないかなと思う。一番いいのがね、アンケートで悩みを書く。で、でもお客さんって本当に書くかどうかわからないし、本気で悩んでいることって多分書かない可能性も高いのよね。でじゃあそれが営業マンが感じることになるんだけど、営業マン何に対して感じたりとかしてるのかっていうと、これは2つ目になるんだけど、お客さんの断り文句ね。お客さんの断り文句に僕は本音が隠れてると思っていて、その断り文句を紙に書くっていうのがすごくいいと思うのよ、で多分年代によって断り文句が違うことに気づくはず、例えば30代で出てくる断り文句と60代で、まあ、50代で断り文句、50代の断り文句って違うと思うのよ。僕は50代がすごい苦手だったから、50代の断り文句どんなこと言ってるかっていうと、この先どうなるかわからないっていうのよ。いつ死ぬかもわからない。で新築の時ならまだしも、今更もう遅いとか言っても言うし、子供たちは出て行って帰ってくるかどうかもわからない、10年先のことなんてわからないって言われるわけ、っていう断り文句を言う人が多いわけね。ということは、人によって表現は違えど言っていることの内容は、将来どうなるかわからないから太陽光はしたくないっていう断り文句がちらほらちらほら見えてくるわけね、でも30代はそんなこと言わないわけよ。将来どうなるかわからない、この先どうなるかわからないなんて言わないわけね。だから断り文句を全部紙に書くっていうのがいいと思う。でそのお客さんの、どのお客さんが多いのかっていうのも、もちろん一番最初のリサーチで一つ目でお客さんを決めたように、お客さんは誰かを決めたように、お客さんじゃない人っていうのはもうどうでもいいわけだから、そんなんもうほったらかしにしていいんだけど、その断り文句をねいっぱいね書くっていうのがいいんじゃないかな。だってその断り文句の切り返しが変わってくるからね、例えばお金がないっていう問題も、30代のお金がないっていう断り文句は、例えば分割払いにすれば実質0円でできますよっていうのもあるし、じゃあ60代に関して言えば、いや分割払い年齢的に無理だからね現金一括で払ってくださいっていう話なんだけど、かといって現金一括で払うほどのお金もないですよなんて言われたら、もうね、もうお手上げじゃないそんなの。まあ、あと例えば50、さっきの50代で言ったらさ、定年退職するまであと10年もないのに10年以上のローンを組みたくないとか言って言うわけよ。でじゃあ10年以内のローンで組んだらそんな高いのやりたくないとか言って言われるわけよね、もうどないやねんっていう話になってくるわけやから、だから僕はもう30代に決めた時に、ローンはもう前提の話だったし、僕のお客さんのほとんどがローン使ってたから、現金一括でもう払ってる人もいてたけど、そんなのは確か何割ぐらいやったかな、1割か2割ぐらいやったと思うわ。もう8割近い人が太陽光はローンで買ってたから、じゃあローンだなっていう話なのよね、でその切り返しトークを、例えば紙に書くでしょ。で紙に書いたら、これがねまたいい言葉になるのよ広告で使えるね、そのいいフレーズが出てくるわけよ。心に刺さるからね。だってお客さんの断り文句を言うわけだから、これがねいいのよね。いい、とてもいいので、ぜひやってくださいってすごく言いたい。お客さんの断り文句、お客さんの悩みってどこに隠れているのかっていうと、僕は断り文句の中に本音が隠れていると思うので、その 断り文句の裏側を探すために、あえて冷静になるために紙に書いた方がいい。多分ね、みんな頭の中で分かってる分かってるって言うと思うんだけど、いざ広告とかダイレクトメールとかに落とし込もうとした時に出てこなかったりするんだよね、うん、まとまってないから。頭の中がぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃの中でフレーズだけポンポンポンポンって湧いてきてて、その年代によって断り文句が違うのにごちゃごちゃになってるから、だから整理整頓するために全部紙に書き出すっていうのがすごく大事、うん、そしたら悩みが分かるからね。であとはすごいシンプルで簡単、アンケートをお願いするっていうことね。アンケート、まあまあ、だから僕は広告を作る時っていうのはアンケートを見ながら書くっていうのもそこね、
はい、
うん、アンケートって万能薬に近いからぜひみんなやった方がいいと思うな、うん、マーケティングで一番初めにやるのは何ですかって言って、僕はアンケートって言うからね、
はい、
お客さんにアンケート取りましょうよって言って、うん、有名なファブ分析ってあるけど、
はい、
あれ意味ないからね、僕は意味がないと思ってる、うん、あれやると商品の特徴だとか利便性なんかを広告で訴えようとするわけよ。そのファブ分析で分析したやつで広告作ろうと思ったら、それがまあメリットだ、お客さんが感じるメリットだって思っちゃうわけね。関係ないからね、そんなのお客さんからしたらどうでもいいもんだって、うん、その商品の特徴だとか利便性なんて言われても、うん、そんなんだ、そんなよくない、ファブ分析なんてやっても意味がない、あんなのは、うん、あれやってると、お俺すげえなーって、なんかマーケティングやってるぜみたいな、マーケティング使いこなしてるぜって思うかもしれないけども、うん、全く意味がないな、いや全くやってる意味がないし、そういう時って大抵お店視点になっている、うん、で僕はもう実際そういうの見てきた、うん、ファブ分析やりましょうって言ってみんながいてる前でやってたけど、で僕は言ってたんだよ、これお店視点になっちゃうんでって、普通にやってたら、だからお客さん視点で考えましょうねって、お客さん視点で考えると絶対うまくいかないですこれはって言って、で修正しながらねやってたら結構うまくいってたんだけど、もう一個のグループは僕がいなかったばかりにもう完全お店視点のファブ分析してるから、うん、あこれダメだなっていう、うん、それを元に広告を打っても絶対にうまくいかない、うん、っていうね、全く売れない広告が出来上がるので、お客さんの断り文句の中に隠れてるんで、お客さんにアンケートを取って直接聞くっていうのが一番いい、そのお客さんの悩みを聞く、まあまあシンプルだよね、シンプルだと思う、うん、直接で営業マンは結構聞いてるはずだからね、聞いてる聞いてる、でだけど頭の中がごちゃごちゃになってる、整理整頓させるためにわざと紙に書くっていうことをぜひやってもらったら、その悩みが分かるから、そしたらお客さん悩み分かって、証券が絞れて、お客さんが誰かも分かってるわけだから、じゃあこれ広告作ったら、これダイレクトメールでもいいしホームページでもいいし、この3つが分かっている、このリサーチができているっていうだけでかなりしっかりしたものが出来上がるので、ぜひぜひお客さんの悩みっていうのをアンケートなりその紙に書いたりしてね、ぜひぜひその整理整頓して可視化するようにしてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。